地域福祉、地域福祉計画の策定を大森茂彦議員、各計画は横断的に実施、問い、社会福祉法では地域福祉計画を策定することが努力義務になった。だが町には策定の気配が全くない。高齢者福祉や障害福祉、子ども・子育て支援などの計画が策定されているが、安心して暮らし続けるためには縦割りではなく、行政・福祉関係者や住民が一体となって取り組んでいく包括的な取り組みが必要だ。努力義務といえども策定すべきである。また県の地域福祉支援計画との整合性は、福祉健康課長、施策の実施は計画の枠にとらわれず必要に応じ横断的な対応を行っている。県の地域支援計画の目標は4年度で77市町村であるが、策定済みは40市町村である。町の今の取り組みは県の計画と整合性が図られていると考えている。問い、地域福祉計画は上位法としての位置づけだ。趣旨は住民全体が地域福祉に参加し支えていくことではないのか。福祉健康課長、各計画は住民代表や専門家の意見を聞いて策定している。問い、計画策定過程はそうだが、大事なことは住民が福祉活動に参加してもらうことだ。町長の見解は。福祉健康課長、県と相談しながら検討していく。今年度が期限の県地域福祉支援計画書の写真があります。水道広域化財政シミュレーションは、西澤悦子議員、669億円の効果。問い、昨年5月に厚生労働省より水道施設最適配置計画の検討結果が公表されたことを受け、水道事業広域化の議論が急激に進んだ。町が関係する上田長野地域水道事業広域化研究会では、協議の結果、事業統合が最も大きなメリットを得られる可能性があるとし、50年後を想定した財政シミュレーションを実施予定とのことであったが、その結果は。町長、広域化研究会では最適な事業運営の視点から、事業統合、経営の一体化、用水供給事業の新設、個別経営による施設の共同化を抽出し、さらに送水幹線の二重化、災害時に供給できる連絡管の新設など、当庁の懸案事項も含め検討の結果、水道料金の抑制効果として50年間で669億円の効果があるとされた。問い、水源を持ち事業を運営している他の3市とは、広域化についての受け止め方が違う。財政シミュレーションの公表と、この事業について住民合意を得るためには、建設課長、現在の状況とシミュレーションの結果について、行政協力委員会で説明をしていきたい。また、県企業局、3市とも連携する中で、住民説明の方法を検討する。50年後も、2人の子供と水が流れる水道の写る写真があります。